こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。超規則 PDCA は富田和成によるビジネス実践書であり、2016年刊行の PDCA を AI 時代の仕事環境、組織運営、継続の課題に合わせて再構成した一冊である。2025年にクロスメディアパブリッシングから刊行され、前作で示されたアジャスの循環をより早く、より深く、より継続的に回す方法へ発展させているは、単なる業務改善ではなく、目標設定、実行管理、検証、調整を個人と組織の成長エンジンとして扱う点にある。著者は金融営業企業、上場企業経営の経験を背景に、PDCA を知識ではなく行動の設計技術として提示する。本書の目的は努力量を増やすことではなく、無駄な行動を減らし、検証可能な形で成果に近づく仕事の型を身につけることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、PDCA を管理手法ではなく、前進する思考フレームとして再定義する。本書の中心にあるのは、PDCA を古い管理手法としてではなく、目標に向けて前進し続けるための思考と行動のフレームとして扱う見方である。一般に PDCA は、計画を立て、実行し、結果を確信し、改善するという簡単な循環として理解されがちだが、著者はその理解だけでは成果に結びつかないと見る。重要なのは、計画の粒度、実行の具体性、検証の頻度、調整の精度を高め、サイクル全体を停滞させないことである。特に本書では、最後の段階をエクションではなく、アジャスト、つまり調整として捉える点が特徴的である。これは大きな改革を毎回求めるのではなく、実行結果に応じて仮説や行動を細かく修正する姿勢を重視する考え方である。PDCA を一度きりの反省会にせず、次の行動を生む装置として使うため、抽象的な目標を具体的な課題、打ち手、検証項目へ落とし込む必要がある。本書の独自性は PDCA を知っているかどうかではなく、どれだけ深く早く継続的に回せるかを成果の差として説明する点にある。次に、目標達成を左右するのは計画の分解と実行単位の明確化である。超規則 PDCA では、プランは単なる目標宣言ではなく、達成すべき状態から逆算して課題と行動を分解する工程として重視される。多くの仕事で PDCA が機能しない理由は、目標が大きすぎる、打ち手が曖昧である、検証できる単位になっていないという点にある。例えば、売上を伸ばす、成果を出す、成長するという表現だけでは、何をいつまでに実行し、どの数字や事実で確認するのかが不明確なままになる。本書の考え方では、目標を因数分解し、ボトルネックを特定し、実行可能な度へ変換することが不可欠である。これは努力の総量を増やす発想とは異なり、限られた時間と注意を最も効果の高い行動へ配分する発想である。また度を管理できる、粒度に落とすことでチェックの質も高まる。実行が曖昧なら検証も曖昧になり、検証が曖昧なら調整も感覚的になる。したがって本書が示す PDCA は、計画と実行を分離せず、計画段階から検証可能性を組み込む実務的な方法論だと言える。さらに、AI を使って仮説生成と検証速度を高める現代版 PDCA、 本書が前作から大きく更新された点の一つは、AI 時代における PDCA の変化を取り込んでいることである。AI は PDCA そのものを不要にするものではなく、むしろ仮説の幅を広げ、情報整理を早め、検証の準備を効率化する道具として位置づけられる。人間だけで考えると、過去の経験や自分の仮説が偏りやすい。AI を活用すれば、目標達成のための選択肢、課題の切り分け、改善案の比較、実行計画の叩き台を短時間で得ることができる。ただし、本書の考え方に沿えば、AI が出した案をそのまま正解として扱うのではなく、現場の事実や自分の目的に照らして選別し、実行可能な形へ調整することが重要になる。AI によって早くなるのは、思考を省略することではなく、思考の材料を集め、仮説を検証にかけるまでの時間である。この点で超規則 PDCA は AI 活用を流行語として扱うのではなく、PDCA の各段階を補助し、サイクルの密度を高める実務手段として組み込んでいる。そして、継続を意思の問題にせず仕組みとして設計する PDCA が多くの人にとって難しいのは、理解ではなく継続である。本書はこの点を前作からの重要な更新点として扱い、PDCA を続けるための仕組み作りに焦点を当てている。目標を立てた直後は行動できても、日々の業務、緊急対応、疲労によって確認や調整が後回しになれば、サイクルはすぐに止まる。したがって継続には、意思の強さよりも進捗を見える化し、日常の中で確認する仕組みが必要になる。本書で示されるルーチンチェックや可視化の発想は、成果だけでなく、行動の実施状況を把握するためのものだと言える。結果が出ない時も、行動量が不足しているのか、仮説が外れているのか、検証項目が不適切なのかを切り分けられるからである。また継続は単調な反復ではなく、調整を前提とした反復である。 続けながら修正することで同じ努力を繰り返す状態から抜け出せる超規則 PDCA の継続論は、習慣化の一般論にとどまらず成果に接続する行動管理として設計されている点に意味がある。最後に、個人スキルから組織マネジメントへ拡張される PDCA 力、本書は PDCA を個人の仕事術に限定せず、チームや企業のマネジメントにも拡張している。個人の場合、PDCA は目標達成や時間管理の道具として機能するが、組織の場合はメンバーの認識を揃え、進捗を共有し、意思決定を早めるための共通言語になる。リーダーが目標を掲げても、課題の定義、実行責任、検証基準が曖昧であれば、現場では別々の解釈が生まれ、行動が分散する。PDCA を組織で回すとは、計画を共有し、実行を観察し、事実に基づいて検証し、必要な調整を素早く行う文化を作ることである。著者自身が営業、企業、上場企業経営を経験しているため、本書のマネジメント論は、理念よりも実行の動機に重点が置かれている。特に AI やデジタル環境によって情報量が増え、変化が早い状況では、リーダーの価値は一度の正解を示すことより、組織が学習し続ける仕組みを持つことに移る。超規則 PDCA はその学習速度を高める組織運営の型として読むことができる。結論として、超規則 PDCA は PDCA をすでに知っているが実務で定着していない人、目標設定と行動管理の精度を高めたいビジネスパーソン、チームの実行力を強化したい管理職や経営者に向いている、特に計画は立てるが実行が続かない、振り返りが感想で終わる、改善策が場当たり的になるといった課題を持つ読者には実用性が高い。得られる利点は、仕事を精神論で押し切るのではなく、目標、課題、行動、検証、調整を接続して考える型を持てることである。また AI を PDCA の補助として組み込む視点により、従来型の業務改善書よりも現代の仕事環境に適応している。類書の多くが時間術、目標達成、習慣化、マネジメントを別々に扱うのに対し、本書はそれらを PDCA の循環の中に統合している点が際立つ。新しい理論を提示するというより、古典的なフレームワークを実行可能なレベルまで掘り下げ、個人と組織の両方で使える形に再設計していることが本書の強みである。ご支援いただける場合は、もとみたよポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。